2006年5月から大体10年やってます。スパ
ーオマブルノリンセル
ラ
イン
ちょっとですね、汗が滴っております。
皆さん、
はい、
明日はなんか急な雪が降るかもしれないです、都内で。
そうね、
うん。びっくりしました、私はここに着いた時に。
今
は
ですね、時刻的に言うと2月10日土曜日の3時半ちょっと前ぐらいな感じでございまして、私ですね、そうですね1時間半ぐらい前からですか、うん、弊社今は収録してですね、株式会社に来ておりまして、何をしておいたかと言いますと、うん、ついに大掃除に手をつけました。
私ここの会社さんに出入りするようになって、はい、コロナ禍ですから4年が経とうとしてます。
4年が経ちますか。はい、
はい
はい、
初めて見ました。
何をですか。
床。
いや、床って、宮君、それは語弊があるよ。それは語弊があるよ。
いや、あっちの部屋とか。
いや、ここ収録してるここの場所は床は見えてたでしょ。三浦が初めて見たのはすぐね、脇にあるキッチンの床。そして、三浦君初めてでおそらく来て、ゴミ袋が片付けられたの。
ですね、はい、なんでしょうね、
はい、
ごめんなさい、一部の人に怒られるかもしれない表現かもしれないですけど、どんと焼きの時に飾り物を投げるみたいな山にな
ってます。三浦、うん、すげえ想像できるって言ってくれた。そうね、逆にどんと焼きをやんない地域の方もイメージしなくできないしづらいかもしれないですけど、その通りだったね。なんだろうね、本当に火をつけたらすごい火事になってると思う。本当に申し訳ないことに、そろそろね、もうさ、だから三浦がここに出入りするようになって4年でしょ。
はい、コロナ禍ですから、さとは
4年でしょ、
はい、
ってことはそのもう数年前から掃除してなかったわけですよ。
噂には聞いてた状態でここに来たら、思った以上にひどいぞと思ったんで
最初ね。で、結構に何年経っても片付ける気が見せないじゃない、この人たち。
一回だけですね、小さい袋をさすがにこっちに捨てに行こうっつって、ちゃんとしたゴミ集積所に
捨てに行った。
ビルの中のゴミ捨て場に捨てに行った。
一回だけ、しかも小さいやつ。いや、もうさすがにちょっとね、ちゃんとやろうじゃないかということで稲垣と話をしましてですね、で、まあ私が今日から、土曜日、日曜日の2日間を掃除指定日にしておりまして、
はい、
なぜ私がですね、まずキッチンから手をつけようとしたかというとですね、うん、三浦君にとってもブラックボックス化している作業部屋という部屋があるんですよ。一番のお部屋ですね、この、うん、うちの会社の中でも、
はい、
そこを本当は手をつけたかったんですね、
うん、
まずそこ一番汚いじゃないですか、うん、本丸から攻めたかったんですけれども、うん、あそこの本丸にはおびただしい数の飲みかけのペットボトルがあるんです。それを捨てるためにはまず、わかりますね、流しを開けなければいけない。そして流しには大量の皿が山のように積んである。洗ったのか洗ってないのかもわからなかったです。それを今1時間から1時間半かけて一旦まずキッチンをクリアにした、
はい、
状況です。
下手すと10年も、今日さっきなんか言ってましたね、
はい、
2019年
の調味料が出てきた。
賞味期限が2019年、お酢で。ってことは2014年とかで買ってます
よ。そうなんだよ。それを先ほどですね、なんかね、何に使ったかわからない調味料がたくさんあったんですよ。で、あとね、調味料っていうかね、それは冷蔵庫入れるって話なんですけど、ドレッシング封が開いてるのに常温で置かれていたドレッシングとかがあったんですよ。
怖い。お酢はまだ抗菌作用あるけど。
で、それを、まあ、流したわけですよ。
いや、
で、言うと、先ほどですね、三浦が30分ぐらい前ですか、三浦がうちの会社入ってきた時に、 ほぼほぼ異臭騒ぎのような。
なんすかこの匂いから始まりました。
しかさ、窓を開けていいですか、冬だぞ。
あ、臭いんだもん、だって。あの、先生、俺いつものようにおにぎりとかかかってんのに、ここに開けようと思ってないですからね。
そう、食欲が湧かないです、しかさんと。エステイさんね、
はい、
スポンサーとしてくれてますこの番組、
はい、
新しい、うん、激汚い部屋の大掃除した時用の消臭力っていうの、
いや多分今のでも対応できるんですけど、
いや、
ここまで汚いのはどうなんだろう、
ね、もうごめんなさい、エステさん、消臭力のキャパを超える大掃除ってのがあるんです、世の中には。もう、まあ、消臭力だけでは賄えない大掃除ってのがあるんです。
まあまあ、正直ありますよね、多分ね、それはね。
一般の家庭ではまずないです。まれに。
たまにテレビとかで映るやつです
ね。1万件に1件ぐらい。ニーズは。その、とてつもない大掃除をした時用の消臭力。
見事かと、
これを開発してほしい。いやだからこれはあれですよ、まだ序の口ですからね、これ。
そうですね、これで終わっちゃうと逆にもったいないですよ。
はいはいはいはいはい、いやー、まあ本当にさ、うちの会社はさ、株式会社ファイアさ、なんかわけわかんないものがいっぱいあるんだよね。
はい、
なんつったんですかね、三浦がさっきいいこと言った、申し訳ないけど身分不相応なものがいっぱいあると。この規模の会社にしては身分不相応なものがあると、うん、で実はもう先週も話題になってたんですけれども、まず B 祭で使ってる機材、うん、もう別にそこまでバカほど高いものを買ったつもりはないんですけれども、うん、これ三浦君ちょっと解説してもらっていいですか、そのいわゆるミキサータクってやつ
ですね。ミキサータクですけれども、はい、ちゃんとですね、はい、こういうイベント、こういうただこれだけ撮ってるのに、ハイローミッドとかもコンプライズもあるし、
うん、
リバースとかのこのエコー成分とかのね、
リバーブ系、
エフェクトですね、
はい、
24個種類あるんですよ。いつも使ってるのは石川さんが今喋ってもらう、
じゃあいきますよ、石川本場プルンの B サイではライフ、
うん、これぐらいしかないですけど、
はいはい、
やろうと思えばですよ、
はい、このタクでできることやりますよ、
はい、
じゃあタイトルコールしますね、石川本場ブルンの B サイドがライフ、
うん、っていうことも
できる、これできると。
いります。
まあむしろ活用してこなかった。そんなことができるのも知らなかったし俺。この宅で。
うん、ずっと、ここじゃないところでやってた時期あるじゃないですか。
ありました、
うん、でこれを隠すのが大変みたいな話があったじゃないですか、
はいはいはい、
人って、
はい、
一番の理由がこの宅ですから、こんなでかくなくていいんですよこの宅絶対。
ただ言うても、みんな今どれぐらいのものを想像してるかわからないけども、 30×40cm ぐらいの大きさなんだよね、うん、
ただ高さがあるんですよね、
15、
うん。こんな分厚くなくていいんですよ。
30×40×15。 でこれは、これ簡単に言うとイマジンスタジオクラスのイベントができるタク、
はい、ちゃんと10チャンネルありますからね。
こんな今多くても3人しかで素しゃべりがメインのポッドキャストの番組のために買うタクではない、
うん、今はね、いろいろ調べてみるとこれ自体に取れる機能があったりしますからね、普通タクにね、
はいはいはいはい、
それもないし、
そしてキッチンがゴミ屋敷化する原因ともなったのが、もういつ、俺正直年に何回かしか会社来てない時期もあったから、それがいつ持ち込まれたのかわからないんですけれども、そうですね、高さ60センチ、奥行き1メーターぐらいの 60×1m×、 そうですね、80センチ、横 80×100×60 みたいな、なんつったんですかね、物置なんと台の上に、うん、これまたデカめのミキサー卓が置いてあるんですよ、
はい、
これ三浦君、僕は今までこれは壊れてるから、 ここに置いてあるのかなって思ってたのね、うん、その俺の知らない機材なんだけども、うん、
壊れてたとしたらさっさと処分した方がいいんです
よ。どうやこれこの前稲垣に聞いたらどうやら全然現役バリバリで電源入れたら動くらしいんですけども、
多分ですよ。けどこんなひどい扱いしてるタクも見たことないですからね。物置き台ですかね、か
これ。これは何なんですか宮君。
いやいや、これライブハウスとかでできるようになったタクです。
え、ライブがライブハウスで使うようなタク、
タク、はい、こんなね、あの、はい、マンションにあるタクじゃないです。これを使う分には防音とかが兼ね備えてないと、
意味がないタク、
意味がないというか、うん、なんかかわいそうだなと思うときですよね。
これ何チャンネルあるんですか。
24×2 だから48チャンネル。
これ簡単に言いますけども、これはすごくわかりやすく言うとマイクを何本使えるってことですか。
最大24ですけど、
あ、だから1チャンネルで、
1チャンネル
でマイク1本につき LR で使うから2チャン使うから
48ですけど、
うん、マイクはだから24、
24本立てようと思うも24。
あ、あれですね、乃木坂のアンダーライブぐらいできるってことですね。
桶が完全に、はい、あのね、デジタルの1本のデータだったら全然それができ
る。乃木坂のアンダーライブぐらいできちゃうタクがここにあると、うん、しかもこれ正直言いますけど僕電源が入ったとこ見たことがないです、はい、どうやらどこかのスタジオが閉鎖するときに安く払い下げられて買ってきたらしいんですけれども、うん、買ったんやけど使ったことがないですね、うん、それをそのね 80×60×80×100×60 ぐらいのものがここにドーンって入り口に置かれてるわけですよ、うん、ほぼ通れないんですよキッチンに、うん。
なんでしょうね、普通サイズ感とか確認して買うじゃないですか。
いや、しかもなぜキッチンに置いてるのかもわからない。
置き場所がここしかなかったわけでしょ。あと、クワイさんはね、あのちゃんと事務所っぽく机があるんですけど、はい、してるイメージで全く、ね、ちゃんと3つありますけど、机が。
はいはいはい、はい、いや、あそこ、これ今見よう、向かって、はい、右側僕のデスクなの、社長のデスクなの、
はい、
それ、うん、もう三浦が来るより以前だからもう10年近く座ったことがない。
はい。綺麗ですよ。はいはい、ね、その下着用スペースのところは何も載ってないですから、はいはい、書類が積まれまくってます
けど。うん。あとね、足元はがもうね、足が入らないぐらいになってて、なんでかというと、ディアゴスティーニで、はいはい、昔安土城を作るっていうのがあったんです。それを定期購読してて、うん、作ってないまま全てが山積みになってる。100号分くらい。
少年の夢。なんですか、新鮮ベースとかでも作ろうと
して、いや、わかんない、所さん的なね。作ろうとしてたのかもしれないけども寄りつかなくなったっていうね。所さんの方から。いや、いうことでございまして、いや、宮野君初めて見たでしょ、うちの会社灰皿あんのよちゃんと。
あ、本当だ。本当だ。
ついにキッチンから引っ張り出しましたよ。
今までどうしてたのかあんまり言わない
ようにしてたけど、一番よくのやつね、あのタバコ吸う人が空き缶に入れるっていうね、うん、一番よくのやつ、
はい、いや、それのために飲むもん1個多く買ってました、
ね、はい。いや、でもまだ汚いですよ、もちろん。まず なんていうの、空の段ボールが山積みになってますからね、
はい、だから最初引っ越すのかなと思ったんですよ、段ボールがいっぱい見えたんで、
はいはいはい、
あれ引っ越すんですかこの会社って。
いや、そうじゃないんだよねっていう。いや、やっと視界からゴミ袋がなくなりましたね。
そうですね。
いや、こうさ整理整頓したとこ見るとそこそこのなんか良さげなキッチンだったりするわけでしょ。
それはね、no. 渋谷の一等地になるようなマンションですからね。
今まで感じたことのないなんかがあるでしょ。
ね、そうですね、うん、まあ。電気つけることすらしなかったですかね、今までね、ここのキッチンをね。
うん、もうだって汚いのが見えるだけだから、電気つけると。
暗闇になっ闇になってました。
うん、あと怖いの一個言っていい。そのゴミが山積みになってたおかげで、今まで冷蔵庫開かなかったのよ。
はい。
それをついにこの後開こうと思
って。てかこの会社冷蔵庫あるんですか。
あるよ、あるよ。そしてそう、今日ね、初めてお目見えした見えたかもしれないけど、コーヒーメーカーもあったの、うん、あ、昔はコーヒーとか作ってたよ毎日。
あと、うん、なんでしょうね、うん、電子レンジもあることも今びっくりしました。
あるのよこれ。 いやここでなんならくすべるぐらいよ。
まあね、お風呂はありますからね。
お風呂もあるし、
お風呂はまあ怖くて開けてないですけど、
ああそして洗濯機も置けんのよ。ただそこはパソコンのパーツが山積みされてる、
うん、使えるパーツはここに置くって書いてある、うん、だからこそ溜まってくんですよねっていうのが感じますけど、ここの、
はいはい、
全ての象徴ですよあれが。
そうね、あのもうじゃあ捨てろって話なのよ。使った形跡もないんだ
から、パーツ組み替えないでしょ別にって俺は、
はいはい、
あとそこに1個ね、
はい、
プロツールスのタクもあるんですよここ。まあこれはまだ100歩譲っていいですよ、パソコンで編集するやつで使えるやつですから。
はいはい、
なんで繋がずに4年もあそこでひっくり返ってるのかっていうのが気になりますけどね。
これは壊れてるんじゃないかな、さすがに。
いやだとしても4年経ってます。ずっと気になっちゃいましたよ、プロツールスのタクがあるな。
これ売ろうか、ちゃんいる。
いや俺はいらないです。なんでかって言いますか、うん、部屋に置き場所がないからって普通になるんです、これだって。ああ
そうね、この48ちゃんの作ね。ああ、なんで買っちゃったんだろうな。いや、もうさ、確実にあのゴミが山積みになった小学の元凶これよね、この宅よね、48ちゃんの。
いや、もう俺はこれがあることしっかりわからないんで、
うん、
まあある意味そうですよね、扉になっててみね、蓋をしてましたからね。
だってこれ置いてるせいでさ、キッチンの入り口、キッチンへのまあ廊下みたいなんだけど、そこ20センチしか通れないからね。
そうそうそう、これ結構通るの大変なんですよ。
大変。
体でかいから。
いやーいうことで、いやそれで言い始めるともうダメだな。そのミキサー宅の前に山積みにしてある稲妻から持ってきたものをそのまま入れっぱなしにしてる。
で、一年こそも持ってくるでしょ。
そう。
去年もそうだじゃん。それはまだいいんじゃないですか。使うから。
年一でね。
年一ね。ただ倉庫に入れればいいじゃんとは思いますけど。
うん、そうなんだよね。そのちょっとしたことやらないからさ、こうなっていくわけで。ね、いや、いうことで。
ね、ここにもね、よくわかる、あの、だいぶ年季のかかった分厚いノートパソコンもありますし。
それね、しかも Mac だったりするんだよ。
これだって。
わかんねえけど。
厚さ4センチのノートパソコンですかね。
でしかもさ、ここにさ、パソコンのモニターもあるじゃん、繋がってもない
4対3のね、
はいはいはい、これ本体ねえのかな。いやわけわかんねえもんばっかりなんだよ、うん、いや超無駄。
ちゃんとねプリンターとスキャナーもあるし、
はいはい、そのくせルーターは異音を出してるしさ、
うん、不思議な会社。
いやちょっと皆君、来週宇宙会社来てビビるほどのことにしとくよ。
あ言いましたね。
少なくとも見える範囲は。いうことでございまして、ちょっと綺麗になりつつある株式会社 Y からですね、今週もお送りしていきましょうということでいってみましょう。石川本間ブルンの B サイドやライフ。
学校や職場とは違うもう一つのあなたの生活のそばに、B サイドユアライフ
ということで、改めまして構成作家やっております石川明人と申します。そして、ブルーンさんはお仕事でお休みということで、本間さん連絡なしですよね、確かね、いうことで、まあまあまあまあ土曜日に昼間ですから仕事してるでしょうということでございまして、ちなみにあの48ちゃんある宅は、うん、売る気になればまだ売れるかな、安く。
わかんないです
よ、てか必要かっていう話、必要な人がいるかって話よね。
いやそういうところをちゃんとオークション出せばいいですけど、ホコリだらけですねって言われる可能性あるんですよ、こんだけホコリの山になってたら。
そうね、
普通ミキサータックって大切に
使わないときは精密機械なんですよ、
ね、布をかけるんですよ普通。
かかってますね、そういえば、はいはいはいはい、はい、
かかってる、いや布じゃなく、あの今ジャンプかかってますけど。
いや俺もジャンプだと思ったんだけど、さっき確認した初めて、あれね時刻表だった。
じゃあ石川さんだよ、
これじゃないよ、
こんな自己評価の石川さん
しかやる。俺コンパクトなやつしか買わないもん、持ち運びできる。ということで、そういったですね、まあ、混沌とした状況の株式会社ファイからですねお送りしていくわけなんですけれども、ぶっちゃけの話、まあ12月がちょっと俺働きすぎてた、
まあまあ、
それはまあオーバーワークにはなってない、結果慣れなかったけれども、オーバーワーク気味だっていうのもミラも見てて、こういう人仕事すぎたなっていう感じだった。
はいはいはい、まあ、ていうかこの業界に12月みんなそうなるんですよね。
はいはいはい、はい、にしてもって感じ
にしても石川さんはそうです
ね、だよね。であったじゃないですか、で年明けからが、ちょっとビーって言いましたね、 基本レギュラーの仕事しかないっていうような状況でございまして、でまあはっきり言うと今レギュラーは5本なんで、まあ、これが6本になってくるとちょいバタバタするなっていう感じで、7本になってくるともうちょっと回りきらんかなっていう感じなんですけども、5本ぐらいだとそんなに忙しくないっていう感じ、なんつーの、適度に。だから例えば水曜日に乃木坂46とオールナイトニッポンやって朝方帰るみたいなことだと、まあある程度昼過ぎまで寝て、その日はもうちょっと半休じゃないけども、まあちょこっと台本書くだけみたいな、3時間4時間仕事したらもう終わりみたいな感じで、まあゆとりを持ってですね、まあ組み立てられてるわけなんですけども、そんな中ですよ、今年初の特番がありまして、
はい、
あのニコニコ生放送でですね、まあ、この番組でも時々話す、以前レギュラー一緒にやらせてもらってたアクセスのお二人、アクセスのお二人の、まあそんなにもうガチガチの特番っていうよりも、去年の秋やってたツアーの映像をみんなで見ようよ、アクセスご本人とみたいな感じの番組で、合間合間にライブの前半の V 見終わった後に企画1個入って、後半見終わって、企画1個入って、でアンコール見てエンディングみたいな感じの、まあそんなにこうガチガチのですね特番って感じじゃない、まあ緩やかな特番だって、でまあもうアクセスのお二人なんかお付き合いもねさせてもらって長いですから、まあお気楽な感じでやったんですけど、まあ、それがですよ、先週の土曜日ですから2月3日の放送ということで、まあ節分にちなんだ企画みたいのが合間合間で入ってくるっていうわけなんですけども、これ今世の中の人ってどれぐらい共感してもらえるかわからないんですけども、まあもちろんさ節分ですから企画としては豆まく企画とかさいろいろある中でさ、当然やっぱりそうなるとさ恵方巻きの企画っていうのがあるわけなんですけども、俺さ人生で一回恵方巻き食ったことないんだけどさ、
私もですよ、東の人間ですからね、
三浦もそう、
だって分がなかったですよっていうより、うん、私ちょっと好き嫌い激しいんで、
あ
苦手なんですよ太巻きは、
そもそもし魚介系苦手なもの多いもんね三浦、いや、うん、いや俺はさ、だから俺と三浦がさちょうど一回り離れてるじゃん、三浦の世代でも俺がだから、今年50で三浦が一回りだから今年38になる年じゃん、三浦の世代でもまだ関東とか以外というか東日本で恵方巻きって一般的ではなかった、
だって高校生ぐらいの時にちょいちょいコンビニで恵方巻きってワード見るなっていうのはありつつも、
うん、
そこまでコンビニも熱心に売ってるイメージはなくて、どうせ売れないでしょぐらいのテンションだった恵方巻きって
、まあそれは高校生ぐらいで、おそらく多分三浦が大学生になったぐらいからなんか急に爆発的にこう、うん、広まっていった感じだよね、
フードロスが問題になった、
うん、でまあ三浦は多分だから大学生だから一人暮らししてたから、まあそういう年中行事みたいなのやる機会もないだろうから恵方巻きには背筋に来てる感じでしょ、
一人暮らしなのに豆は豆くせにそれをやったんです、
だって恵方巻きって習慣じゃなかったもんね俺らいやそうなのよ、それで言うとさ、まあそれこそ三浦が言ったさフードロスの問題もまあここ数年じゃない、うん、で言うとさもうなんつうの爆発的にさ広まっていったじゃん、なんか、まあ、急に
コンビニのね力が
そうそうそうそうそうそうそうそう、
いやけどびっくりしました、それでいうと、うん、今年のスーパーそのタイミングで言ってたけど売れ方が
はいはいはい、はい、
みんな欲しいんだと思いながら、俺は普通の巻き納豆巻きとかが好きなんで、
はいはいはい、
そういうのが全く売られないから
じゃん、らしいじゃん、なんかもう2月3日なんかコンビニで恵方巻きしか売ってないでしょ、なんか、
うん、むしろ自分がもう何も食べられないみたいな、
はいはい、いやだから おにぎりもあんまり売ってなくて恵方巻きばっかりになってるみたいな声聞いて、とか思いつつ、いやでも俺一回も食ったことねえなーと思ってさ、でだからさなんか恵方を向いて食うっていうのは知ってんだよ、で恵方の方角が毎年変わるみたいなことは知ってんだけど、俺やったことないからさ細かいルール知んなくて、でまあ調べてさいろいろやったんだけどさ、
あ、知らんこれね、
その習慣がない人ってさやっぱいるわけじゃない、俺や三浦のようにさ、でもまあ家庭持ったらやるのかな、同じぐらいの世帯だったりしても、
いやまあ子供がやりたいってやるんじゃないですか、その
ああ、
うん、まあこんだけ売れてるんですから
っていうとさ、ルールってどこまで知ってるって話なんだけど、
黙ってるんですよね、
そう、恵方を向いて、しかもね、恵方巻きって切っちゃいけないの。
ああ、はいはい、そうですね、
縁が切れるみたいなことで、はい、で、恵方を向いて願い事を心の中で唱えながら一本丸ごと無言で食べきるっていう、これさ、拷問じゃない、もうだってさ、その企画で勝った人もさ、そこそこ太いよ、 AV 男優のペニスぐらいの。
そういうこと言わないの。それを言っていいのは大学生まで。
巨根の AV 男優のペニスぐらいの太さのものがあったよ。
だから、うん、ラジオの企画には絶対不向きだからやらない。
不向き。だからやったことなかったのか、
今まで。黙っちゃうと放送事故になっちゃうから、こっちは。
だからやったことなかったの。まあ、お庭外はさ、声で出て豆の音もするからいいけど、いや、そんでさ、まあさ、お二人に食ってもらったわけですよ。でさ、なんか一応さ、企画だからさ、いい恵方巻きなんか買ってるわけよ。
はいはい、
で、それもさ、結構な太さよ、本当に。そう、口を大口開けて、やっと入るぐらいの太巻きぶりよ。それをさ、まあ、食ってもらうわけよ。
でもおにぎり、ね、お茶が3杯分ぐらいあるんですよね、だ
い
ぶ。
あれ、
でかいと。
でさ、食い切るまでもさ、3分以上かかってると思うの。これさ、いや、アクセスのお二人は、いや、美味しかったっつって言って食ってくれたんだけど、美味しいとかってある？だってさ、美味しいものってもうさ、無言でさ、ずっと口で加えたまま食い続けるのってさ、美味しいとか感じる？
もう、いや、本当に一部の地域だって儀式ですからね。
まあ、そもそもは関西の一説によると海苔屋さんが考え出したと言われてるらしいんだけど、なんだけど、いや、なんかさ、いっぱい出てんじゃん、恵方巻きって、高級料亭のとかさ、味必要？
いや、味がないと逆にきついじゃないですか、喋っちゃいけないし。いや、
ある程度味はしてるんだけど、その美味しさ必要？恵方巻きに。
美味しくないと逆につらい
じゃん。だって俺、美味しいなら切って食いたいもん。
いやいやそれはもう恵方巻きじゃなくて、ただの太巻きだから。
いや、ただの太巻きとして食った方が絶対美味しいって。
それを黙るのが、
いやいや、そんなことに願いなんか叶わねえよ、絶対。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうも西川貴教です。それではプレミアムアロマ張り切ってどうぞ。
ナノレ香り、君がいるだけで、あのね香り愛しすぎて、君を抱きしめていたいよ、いたいよ、あのね香り幸せな風、あのね香り愛に溢れて、香りプレミアムシャーシュレギ
エステ。
全部やんの、こんなら超でかいんだから。
石川
おまん
ブルンの
インサイドライブ
ということでございまして、あれっすよ、ST さんちょうどですね、番組についていただいてちょうど多分3周年この時期ということで、今週ですね、ST さん調子力大増量でお送りしていくわけなんですけれども、
ありがとうございます。
やったことないじゃん、恵方巻き。
いや、西川さんあるんじゃないですか。
西川貴教は昔から言ってた、恵方巻きはどうのとか。
日中行事好きですもんね。
うん、大好きだし、あと当時はてなって思ってたけど、西川貴教に言ってることでね、番組始めた頃だから97年とかに、当時はてなって思ってたけど、今一般的になってきてるなって思うのもう一個あって、冷やし中華にマヨネーズ。
おお、それはめちゃくちゃ
今するじゃん。
いやいや、昔から。
それお前がだろ、
三浦が。違う、冷やし中華ってね、東北の文化なんですよ、むしろ。
ああ、そっかそっか、仙台発祥とも言われてたっけ。そうそうそうそう、はいはいはいはい。 で、だけど冷やし中華にマヨネーズって関東ではそんなに一般的ではなかったのよ。で、いや冷やし中華にマヨネーズでしょみたいなこと言って、何言ってんのこいつって思ってたの。あと恵方巻きとかも何言ってんのこいつって思ってたの。
多様、それこそ多様性。
いやいやいや。
石川、ほんま、ブルンの B サイドユアライフ。